キックのシュルシュルラジオです。最近ですね、僕の周りに少なくともね、3人はね、月に行ったっていう人がいるんですよ。周りに月に行く人が増えてる。こういう話をすると、何を言ってんのと、そもそもその月何なんだって。皆さんが想像している通りのムーンですよ。お月様に行った人がいると。ただこの場合ね、スペースシャトルに乗って行ったのとは違ってですね。まあこれ、僕の周りの方で月に行ったという人が、まあ共通しているのがね、その瞑想、メディテーションをやっている時に意識体として月に行ったんだと。ね。で、まあじゃあ月に行ったんだったら、月ってどういう場所だったのとかね。ちょっと具体的な詳細をちょっと教えてほしいっていうと、意外とふわっとした答えが、返ってきたりするんですよ。ね。で、まあ、なんていうかな、当然ながらメディテーションってやっていく中で自分がこうありたいとか自分が勝手にイメージしているものを投影してそれがねビジョンになって出てきたりとか、まあ思い込みであったりとか、かつて本で読んだりとか、まあ動画で見たりしたようなこと、映画で見たようなことがね、意識の中に残っている、そういうものがパッと出てきて、本人はそれを浮かびというふうに取ったりするところで、まあ勘違いしていたりとか惑わしみたいなものに惑わされるみたいなこともあるんでしょうけれどもね、その中でね、一人ね、まあその彼女もね、別に月の詳細についてレポートしてくれたっていうわけじゃないんだけども、実感として意識体として、ちゃんとこう月に飛べたんだと言った彼女が言ってたね、セリフがね、なんかすごく面白くて、これはね、ピンとくるなって思ったものがあったんでね、他の月に行けましたって言った人とちょっと違ったのが、まずメディテーション、しているという中で意識体として確実に月に行けた実感があったんだと、ただね、そのなんていうのかな、月がどういう場所であってで、そういう詳細を、まあ同じく彼女もレポートはできないんだけれども、感覚として実感として行けたんだと。で、彼女がそれをね感じた時にハッと思ったのがね、これハッと思ったというか、自分の直感としてこれは間違いないと感じたものなんですけれども、それは同じようにして自分よりもさらに、まあもっとリアルにね、この瞑想というか意識を飛ばすということで月に行けている人がいるはずだっていうのがね、感覚としてものすごくね分かったらしいんですよ。で、これは臨死体験なんかもそうなんですけれどもね、いわゆるこれなんていう言い方したらいいのか、魂なのか霊体というのか、自分の体の中に普段、まあ、閉じ込められているものがね、肉体が死を迎えた時にそこからふわっと離れると。で、離れるとね、時空を超えることができると。で、臨死体験した人が戻ってきたからこそね、まあ我々に伝えられることではあるんでしょうけれども、そのいわゆるお医者さんにね、もう今、脈も止まってますよみたいな時に、その自分はね、ふわっとこう自分の中に普段あるものが肉体を離れるんですよね。そうするととにかく時空を超えていける、時間も超えられるし空間も超えられる、行きたいところにも行けるし、でそこでいろんなものを見てくるんだけれども、例えば家族、今自分のねお姉さんがどんなことをしてるんだろうっていうのもふっとこう見に行けると。でお姉さんがすごくね、その動揺しながらね、もう既得で、要するに自分の身内がね、弟が亡くなるかもしれないということで動揺してね、電話をかけに行ってる姿みたいなものが見えてね、でそれが要するに戻ってきた後ね、臨死体験というぐらいですから、まあ結局生き返るっていうか、向こうに行かずに済んでね、この世に留まることになるんだけど、その後答え合わせをすると、あんたなんでそんなところまで見えてるのっていうところが、やっぱりね、詳細までね、こう、照らし合わせるとピタッと一致する時があるんだと。これに似たことをね、その意識を飛ばす人っていうのは、やって、てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。メディテーションやってる時に、いわゆるね、まあ、サマディなんていうのをやる人はね、もう本当に空になるって言いますよね。で、肉体もある種、まあ、脳波も仮死状態になるみたいなところまで行くと。そういう時に ふっと意識が抜け出てね、で月まで飛べるっていう人がいるんだろうなって。でまあ彼女もそれを感じたと。で彼女のこれは説なんですけれどもね、いわゆるものすごい企業というかな、まあ例えばアマゾンの元 CEO なんかね、この間短時間の宇宙旅行に成功したと。だけれども、まあ、彼女の説ではですよ、あれはポーズであってね、もう宇宙にちょっと行くんだっていうことで短時間の宇宙旅行を成功しましたって言ってるけど、あれはね、そういう技術をもうすでに我々は持ってますよみたいなことを周りに周知させる一つのポーズなんだけども、彼自身はね、おそらくメディテーションあるいは意識を飛ばすという方法ですでに宇宙というか月なんかにはもう行ってるはずだと。うん、全然飛べる人なんだと。で例えばね、これね、Google の社員なんかはまあもう習慣の中にメディテーション取り入れてます。瞑想を日常的にやっていると。でまあ瞑想のね、まあ、彼らも仕事を相当できる方ですけども、熟達した人たちの中ではね、ある種選ばれた人の中ではもうとっくにね、意識の中で月に行けるし、ある種これはね、これは彼女が言ってたわけじゃないんですけれども、いわゆるリモートビューイングみたいな形でね、自分がそこに実際意識体として行くリモートビューイングみたいなことなのかな、まあ、いろんなものを詳細を見てこれる人いるんだろうと、うん、でそれをすごく実感して、でわざわざね、その友人の飛行船みたいなものに乗って月に行く人っていうのは、なんていうのかな、その人たちからすれば本当になんていうの、最下層というか実像部隊というか、うん、わざわざそんなことしなくたってパーンと意識体で飛んでいろいろ行けるのに、すごく時間をかけてお金をかけて有人飛行船に乗って危険まで犯して月にわざわざ行くというのは、もう相当その序列からしたら下の人なんだと、ね、日本でもよくね、そのまあお金を配りますよって言ってる社長さんがね、有人飛行船に乗って月に行くなんて話をしてますけれどもね、うん、本当に意識体で行ける人はもうすでにいるし、行ける人はわざわざそんなことをやらないと、うん、いうことで、そこまでする必要なんかないし、わざわざ行く人ってどうなんだろうっていうのをねすごく感じたし、まあある種その世界のトップの人たちで意識の中でもうすでに宇宙にどんどん飛んでいる人は、今から有人飛行船に乗って月や宇宙に行きます、ね、出て行きますっていう人のことをもうかなり下の存在として認識していると、ね、それは表立っては言わないけどみたいな話をしててね、なんかわかる気がするし、ピンとくるし、産業であったりとか社会が大きく変化するとき、一部の人間にはね、まあ、宇宙からのコンタクトみたいなものがあってね、でそういうコンタクトを受けた人たちが同時多発的にダーッと出てって、とんでもないね技術を生み出したりとかねするんだけど、そこには宇宙人の介入があるっていう話が、まあ、そもそも言うならば我々を作ったものがもう宇宙人であり、今神と崇められているものをたどっていくとね宇宙人なんだというね、これアヌンナキの話になったりするんですけれども、そういうね話があるくらいで、まあね、本当にわざわざ月に行かなくても、まあ、行けない理由があるなんていうことも言いますしね、これはもう月にはすでにもう基地が立っていて、ね、月の裏側にはね。で、これは中国がね、裏側まで、それをね、見に行ったなんて話はあるんだけれども、今、外から見られても大丈夫なように地下の基地があって、で、かつそこでもういろんな作業をしている人たちがいるというような話もあるぐらいで、こういう話の月の真実は触れることができない利権というものがあるし、まあある種宇宙人のね、前線の基地になってるとかね、人工天体説みたいなものもあって、いろんな説があるんだけど、入っていけないと。うん。で、過去に本当に月に行ったかどうかというところも含めて怪しいものだし、あの時に行けたんだったらば、じゃあなんで今、それよりも技術がね、これだけ ね、進化してるのにいけないのっていう。うん。まあ、ジェフ・ベゾスはね、その宇宙飛行士としての訓練は受けてないけれどもね、まあ、行ったのが短時間の宇宙旅行に成功しましたってことを今なんかすごくこう声高に先日言ってたわけでね。じゃあ、ね、宇宙飛行士として鍛錬をしている人、訓練をしている人たちはね、お金がかかりますとか言うけれどもね、かかるから無理なんだっていう説もあるけど、行こうと思ったら行けるはずなのに行けないわけじゃん、行かないわけじゃんっていうのを考えた時にね、うん、まあすでに行けない理由があったりとか、あるいはもっと意識体で簡単に行ける人がいて、わざわざ行く必要がないということなのか、まあまさしく本当に都市伝説メーターね、信じるも信じないもみたいな話にはなってきますけれどもね、ちょっとね、まあ信憑性がどうかというところなんかもこれわざわざ確認しようもないんですけれども、周りでなんか月に行けたんだよねみたいなことを言ってる人が増え始めてるということと、まあそんな中でも彼女のね、その発言がちょっと妙に自分としては刺さってね、ない話ではないなと、面白かったなと思ったんでね、今回はちょっと共有させていただきました。